タイによる福音書15章29節。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どのくらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガタン地方に行かれた。以上でございます。それでは本日、7つのパンと数匹の魚を持ってと題して、森秀樹牧師より本日のメッセージを取り続けていただきます。
新年度はイエス様が中心の共同体として生きよう、そうした中で会話させていただきましょう。イエス様がバランスを取らなければ、中心でなければ、イエス様が中心でなければ、誰かがバランスを取らなければなりませんし、またそしてこのイエス様が立つところに誰かが立ったならば、本当に必ず周りから不満が出る。そうした中で、それがコリントの教会であったと。けどもイエス様が中心であれば、役割は違っても、みんながフラットな立場で力を出し合うことができ、教えられ合い、共に生かし合うことができ、そして何よりも自分自身が主の恵みによって栄光から栄光へと変えられていくこともできる。なんと感謝。そしたイエス様が中心の共同体として御影福音教会は歩ませていただきたいですねと、本当に確認をさせていただいたことでありますけれども、今日もそうした中で本当に良い年の備えになることができるならばと、導かれてお開きをさせていただきました。この箇所を開かせていただくのは10年ぶりぐらいじゃないかななんて、こう一度か以前一度か二度お開きしたことがあるように記憶しています。旧街道の時でですね、私旧街道の時は講談のちょっと段があって、そして土曜日の夜、土曜日のはですね、そこに座ってお祈りをしながら説教の準備をこう講談のところでですね、していたものでありましたけども、そうした中で馬場さんがですね、馬場姉妹はお花を生ける当番でそうした中で私はこれ怖くお花が入ってこられてびっくりしてるそんなこともあったななんてですね、思い出しながら用意をさせていただいていましたそして、 けれども、そうした中でですね、この箇所は実に不思議な箇所でもあると思います。どういうことかと言いますと、この少し前には、イエス様が5つのパンと2匹の魚を持って5000人の人を養われたっていうことがすでに記されている。なんと今日お開きしたのは15章をお開きしましたけれども、その5つのパンと2匹の魚を用いて5000人の人を養われたというのは、その前の14章に紹介されているんですね。14章の14節を見ると、イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています、ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他にありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを集めると12のかごいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどである。本当に直前にこうした出来事があるにもかかわらず、もう一度ですね、15章には同じような記事が紹介されているわけであります。5つのパンと2匹の魚の記事が四福音書といいますけれども、またマルコ、ルカ、ヨハネ、全ての記事に、聖書の箇所に、福音書に記されていること自体すごいこと、限られた紙面の中で。けれどもマタイはここでももう一度この出来事を紹介しています。いや、主ご自身がこのことをですね、マタイに書かせないままでは置くことができなかったということができるかもしれません。何故なのかっていう、そうしたことをですね、思いながら今日はメッセージに預からさせていただきたいと思っています。そのために2つの記事をですね、今日は対比して、そして異なっている箇所から神様は2回こうしたことを記すことを通して何を私たちに受け取らせたいと願っているのかということを探っていきたいと思っています。何が違うかというときに、5000人の人と4000人の人の養いであったということが違っているでしょうし、パンの数も魚の数も違っているということを私たちは知るわけでありますけれども、まずですね、確認したいことですけれども、イエス様のところに人々はどうやって来たのか、3つ書いていただいても結構ですけれども、イエス様は、じゃあ人々はイエス様のところにどうやって来たのかということとですね、2つ目は人々に食事が提供されるようになったきっかけは、どんなきっかけでパンが魚が振る舞われるようになった、そのきっかけはっていう、そして具体的に3つ目はパンと魚の提供のされ方、 いうことの違いを見ていきたいと、そして神様からのメッセージを受け取らさせていただきたいと思うわけでありますけれども、まず一つ目でありますけれども、群衆はイエス様のところにどうやって来たのか、イエス様のところに来る来方ですよね。14章14節を見ていただいてよろしいでしょうか。13節からお読みしますけれども、14章の冒頭を見るとバプテスマのヨハネの首がはねられたという、そして中でイエス様は13節このことを聞かれると、船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いてバチバチから歩いてイエスの後を追ってきた。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。このように記されています。多くの群衆を見、人々がイエスのところにやってきた。そしてイエスは彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。ところが15章を見ていただきますと、15章、この15章の28節を見ますと、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。カナンの婦人の娘が悪霊に疲れていて、私を憐れんでくださいと、その後起こったことだということが分かりますけれども、29節を見ますと、それからイエスはそこを去ってガリレア湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。それで彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。違いは14章と15章でありますけれども、その違いはと言いますと、14章最初の時は自分のためにやってきた、イエス様の話を説教を聞きたく、そしてやってきた、聞きたいと思ってやってきたわけでありますけれども、しかし2回目のこの時はどうかというと、1回目に癒された人が、主の恵みを経験した人が自発的に犠牲を払って足のなえた人、盲人の人を連れてきたというわけであります。30節すると大勢の人の群れが足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の引けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いた。足のなえた人々、目の見えない人々、どんなに頑張っても自分では来れない人たち。そして最初の時にはですね、イエス様は朝から夕方まで群衆に対して神の言葉を語っていましたが、その時に弟子たちはもう遅くなりましたから、めいめい解散させてくださいという一日の出来事でありましたけれども、2回目はですね、この時は3日目だった。15章の32節を見ますと、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。その違いは何かという時に、すごいことであります。神様の恵みに触れた人が、なんとかあの人もこの人もと連れてきてあげたいっていう、 そういう状況の中で2回目は起こったというわけであります。群衆であった人たちが単なる群衆ではなく、キリストの弟子になり始めようとしている。とともに、もう弟子たちもこう管理をすることができない。で、1日目はもう遅くなりかけたのでちょっと解散させてくださいということですけれども、もう次から次へと人が集まってきてという状況がここで起こっているわけであります。最初の日は、最初の1回目の時にはですね、イエス様はおそらく説教中心の集いだったでしょう。たくさんイエス様は説教をなさって、その後群衆に手を置いて癒されたという状況だったと思うわけですけれども、しかしこの2回目のマタイの15章の時はですね、人々がたくさん次からイエス様この人も助けてあげてください、この人も癒してあげてください、イエス様この人にも触れてあげてくださいと、イエス様の前にですね人々が置かれるわけですから、イエス様は一人一人の上にこう手を置くのにかなりの時間を要された。ですからお話しするの半分、一人一人に関わるの半分というか、それで3日もかかったというようないうこともあるかもしれません。確かにある人を連れてくるのには半日で済むかもしれませんけども、ある人の場合にはですね、本当に足が慣れて立つことができない、それこそ戸にですね、戸の板にその人を乗っけてっていったら4人で1日がかりでとかっていったら、それこそ3日目にならざるを得ないっていうのは、そんな状況。主が開かれた恵みの上に命の連鎖が、喜びの連鎖が、希望の連鎖が始まって始めた。この恵みをなんとかあの人にもこの人にも届けてあげたい、体験させてあげたい。すると恵みは本当にどんどんどんどん広がっていって、もう管理することはできなくなりました。弟子たち最初はですね、1回目の時にはもう時間も遅いですから、めいめい解散させてくださいと言えたわけですけれども、神様の恵みが開かれ始めるときに、人間の側でそれを管理することは不可能であります。あるいは恵みを人間が管理しようとすると、恵みは消えてしまうのかもしれません。それにしても本当に素晴らしいこと、それは初代教会の人たちは自分自身が癒しを経験したときに積極的に自発的に行動しているっていう、生き方が単なる集会中心の神を礼拝する生き方とは違っている。あの人もこの人もなんとかイエス様のこの恵みに預からさせてあげたい、二つ目の違いでありますけれども、人々に食事が提供されるようになったきっかけであります。最初の時はどうだったかっていうと、誰がその群衆をもてなすきっかけを作ったかっていうと、14章の1回目の時は15節をご覧いただきますと、14章をご覧いただきますと15節、14章の15節、 14節から読みします。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食事を買うようにさせてください。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食事を買うようにさせてください。それに対してイエス様がですね、彼が出かけていくには及びませんと、あなた方の手でと語られるわけですけれども、この2回目の15章の方を見ますと、どうか群衆にパンが食事が提供されるようになったきっかけ、15章の2回目の方を見ますと32節ですけれども、31節、それで群衆は口の利けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足の慣れた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。イエス様の方から、最初の第1回目は群衆、弟子たちの方が解散させてくださいということがきっかけで、でもイエス様はあなた方の手でと語られましたが、2回目はイエス様の方から彼らを空腹のままで帰らせたくない。2回目の時、言うならばイエス様はここで弟子たちに父なる神様の心がどんな心なのかということを、主に従う者として弟子として弟子に示されたということができるのではないでしょうか。イエス様は憐れみに心を動かしておられます。それに対して最初弟子たちはどうかというと、1回目の時はですね、何か冷ややかな感じでした。14章の15節、夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っていますし、ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食事を買うようにさせてください。この寂しいところで何か問題が起こるのは困るっていう、私たちが確かにイエス様、私たちはあなたに従っていますけれども、いや、この群衆の世話をしろって言われても困りますよね。ですから帰れるうちに何とかもう帰らしてっていうような、そんな思いも働いていたのでしょうか。なんとなく冷たい冷ややかな感じも読み取れなくはありません。けれども15章の記事はですね、弟子たちもそんなことは語っていませんね。そもそもイエス様のところにこの盲人足のない弟子たちを連れてくる、そうした人たちの心の中に弟子たちと同じような、なんとかこの喜びを分かち合いたいというような思いが一人一人のうちにあるのを感じるときに、弟子たちも嬉しい、一緒にイエス様にお仕えできることが嬉しい。群衆の中に弟子の思いが芽生えていることを、それこそ十二弟子たちも嬉しく思って、一生懸命共に心を合わせたのでしょうか。そんな違いが あるようであります。と同時にそうであればですね、弟子たちですね、むしろ弟子たちの方からイエス様、なんとかもう一回奇跡を起こしてもらえませんか、ここに7つのパンと数匹の魚があるんですけれども、とこう言ってもよかったような気がしませんか。しかし不思議に語っていないですね。ということはまだこの十二弟子たち、イエス様の恵み、主の恵み、十分また主の道から、イエス様が持っておられる道からというのを十分まだ把握していなかったのでしょうか、それとも、まだ信仰がなかったのでしょうか。それでイエス様の方から彼らを空腹のまま帰らせたくはありませんと、もう私たちは覚えさせていただきたいのは、これが私たちの仕える天の父なる神様の心であるっていう、彼らを空腹のままで帰らせたくはないっていう、キリストの弟子である者が受け取るべき心ということがここに記されているのではないでしょうか。そして3つ目の違いと言いますと、パンと魚の提供の仕方であります。どのようにパンと魚は提供されたのか、両方ともイエス様と弟子と群衆がそこに登場するわけですけれども、最初はなんとなくおぼろげと言いますか、なんかいつの間にかと言いますか、そういう感じが描かれているように思います。19節、14章の19節、最初5000人の時にはどのように提供されたかというと、お読みします。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は食べて満腹したという状況ですけれども、それに対して、2回目の15章、4000人の養いの場合には35節をお読みします。35節を見ますと、するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。15章の方が役割が、順番がはっきりと明確に記されています。パンを増やしたのは誰ですか。パンを増やしたのは、割いて増やしたのはイエス様ご自身。そして弟子たちはそのパンをイエス様から受け取って群衆に配った。パンの供給者は誰かというならイエス様であって、そしてそれを配った人たちは、配ったものが弟子たち、弟子たちはですね、イエス様からパンを増やしなさいと言われてもそれは無理であります。人を癒したり治したりすることができるのはイエス様ご自身ですから、私たちはイエス様の御名によって時に祈ったり命じたりすることがありますけれども、それはイエス様の御名によって働いてくださる聖霊様の働きによって、 祈るのは私たちですけれども、癒すのは神様だということであります。なぜ皆さん、私たちは神様の働きに参加するときに恐れを抱いたり、あるいは思い煩いを抱いたり、あるいは裁きの思いを抱くことがあったりするのでしょうか。私たちが神様の分までやろうとしているからかもしれません。人を変えるのは私たちではない神様にもかかわらず、私たちがそれを超えてやろうとするときに、時に関係が崩れたり、あるいは支配的になったり、あるいは相手を依存的にさせてしまったりということがあるかもしれません。そうした中で、けど もう人を癒すのは、人を変えるのは、人を祝福するのはイエス様で、私たちは神様の恵みの管なんだということを、このところから私たちは教えられるのではないでしょうか。それにしても2回繰り返された理由でありますけれども、皆さんどうしてだと思いますか。なんで2回まず、いやこれは例えであってね、実際に、このパンを増やしたというわけではなくて、例えであってっていう、いうようにこう受け取る方も泣きにしもあらず、そうではないんだと。事実イエス様はパンと魚を用いて人々を養われたんだということが言えるでしょうね。それともに、何故に2回もこの福音書に、マタイの福音書に記すことを主は求められたのかですね。私たちが支配されている固定観念から私たちを解き放すためということも言えるんじゃないでしょうか。本当に、まさに弟子たちからしたらですね、超自然という奇跡ですよね。ですから、そんな超自然なことが、奇跡が、そう滅多に起こるものじゃないって弟子たちはそう思ったのかもしれませんね。一回は見たけども、けども超奇跡、超自然の奇跡なんて滅多に起こるものじゃないっていう、そういう固定観念があったのかもしれません。けどもイエス様にとっては超自然も自然も同じレベルなんだっていう、愛する者のためには、憐れみが必要な者のためには、主は躊躇することなくその憐れみの御手を動かしてくださるお方。ということを悟らせたいと主は願われたのではないでしょうか。とともにですね、不信仰とまでは言わないのかもしれませんけども、なんと皆さん、弟子たちの主に対する期待のなさ、そう思いませんか。イエス様はかつて癒してくださったにもかかわらず、同じような状況の中で群衆が3日もいるっていう、その時に主はもう一度不思議をなしてくださるんじゃないか、養ってくださるんじゃないか、それともイエス様は霊的なことだけ関わってくださって、私たちの生活、衣食住、そうしたものには関心がないと、それは自分でやらなければならないと弟子たちは思っていたのでしょうか。弟子たちの信仰の目はまだ開かれてなかったのかもしれません。けれども、この箇所を通してイエス様は、必要であるならば 何度でも奇跡を成してくださる。むしろそのように主に求めることを、近づくことを主は願ってくださっているお方。イエス様はご自身の名を高く上げるために、メシアであることを知らしめるために奇跡を行われるお方ではありません。イエス様は自分自身の名をさらに高める、知らしめるために、メシアであることを知らしめるために奇跡を行われるお方ではありません。愛と憐れみのゆえに不思議をなされる方。そして中で本当に私たち新しい年度、イエス様を中心とした共同体として歩まさせていただく中で、本当に私たちを通して、私たちの考えを通して枠を超えてイエス様の恵みは流れる。神様を私たちは管理することはできない。私たちは恵みによって、神様の恵みによって生かされ、恵みが私たちを導くところに私たちは導かれ、そしてそこで主に仕えるものであらせていただきたい。私たちは、私自身が問題解決者になる必要はない。仲間と手を取り合って神様の恵みを流していけばよい。初代教会の人々は恵みを自ら経験したときに、それに応答して行動を、共に手を取り合って行動をしていく人たちでした。私たちもそのように、新しい年度、固定観念に縛られることなく、父なる神様は憐み深いお方であって、必要を助け、神の必要を、助けを必要としている人のためにそこに仕えようとするときに、神様は何度でも御業を成してくださるお方ということを覚えさせていただきましょう。ヘブル人への手紙の13章の8節にこのように記されています。ヘブル人への手紙の13章の8節、皆さんも覚えてらっしゃるかもしれません。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わりません。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。同じお方。主はある意味深い私たちの主であること、感謝をいたしましょう。そしてお隣の方と今日は一言ずつ祈り合いましょう。あなたの弟子として使いさせてください。また主が語られるところに使わされていくことができるように、お隣の方とお祈りしていただいて、天のお父様、感謝をします。我が様、もう一度あなたがいかに慰めに満ちたお方、憐れみに満ちたお方であるかを教えくださってありがとうございます。また主、あなたはそのご自身の憐れみを私たちを通して流したいと願っておられる方であること、ありがとうございます。主よ、そこに私たちが踏み出すときに、あなたは2000年前にとどまることなく、今も恵みを流してくださるお方であることを感謝いたします。主よ、私は人を救う必要がないこと、また救うことを願っても救うことはできません。でもあなたは主よ、御業を成してくださり、私たちは 恵みの管になればよいことを主よありがとうございます。どうぞあなたの身元に愛する者をお連れすることができますように、私たちの祈りを通して主よ愛を通して主よ行動を通して心を通して主よ、あなたが尊く思っている人たちを祝福することができますように、恵みの管として用いてください。新しい年度どうぞ御影福音教会である私たちと主よあなたがご一緒してくださることを感謝します。キリストの皆を通してお祈りします。アーメン。